レルヤ。主の御言葉を共に受け取ってまいりましょう。今日は今年主が与えてくださった1月2日のテーマ、 1月2日に主が語ってくださった今年のテーマ、別の町々に行き福音を伝えようというところから受け取っていきたいと思います。主が今年私たちの群れに与えてくださった御言葉は、ベース、土台として1年間御言葉、1年間この教会を導いていきます。いろいろなメッセージも語られますが、1年間の最初に語られるこのメッセージが土台としてこの群れを導いていきます。去年の年末、ある方と出会ってお話をさせていただく中で、本当に鳥肌ものの出会い、私は鳥肌ものの経験だったんですが、その方は本当に何十年ぶりに信仰復興して主のもとに来ました。そしてこの群れに導かれました。その方戻ってきた時に、本当に主がイザヤ書40章の御言葉を持って私を立たせてくださいましたと、主は触れてくださいましたと言ったんです。それって TLC の年間テーマですけど知ってましたって言ったら、いや何も知りません、ただ主はそのように語って私をここに導いてくださったんです。いくつも御言葉を語ってくださった中の一つだったんですが、そのように聞いて、その鳥肌立ちました。あ、そうか、主は御言葉に民を集めるのだ、主は御言葉に民を集めてくださるのだということを改めて体験しました。この御言葉に私たちも集められていきましょう。今日は第一聖日のこの一つ目のポイント、今年もイエス様のように主の御心の成就を求めていきますという点を改めて受け取っていきたいと思います。主題のテーマの別の町々に行き福音を伝えようということを端的に言葉で一言で表すならば、それは宣教でしょう。どこに行きましょうか、どこへ出かけたらよいでしょうかと私たちは応答したくなります。しかし主の御心の成就を求めて生きる、行きますのこの行きますは、 Go の行く、どこかへ行くの行くではなく、 Live、 ライフスタイルのもことであると語られました。このことをまず受け取るようにと主は語っておられますので、まずここに、今日も、ステイして、そうですね主よと受け取っていきたいと思います。マルコの福音書の1章35節から39節までテーマの御言葉をご一緒に朗読しましょう。マルコの福音書、聖書をお持ちの方開いて35節から39節までご一緒に朗読してまいりましょう。では3、はい。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。アーメン。マルコの福音書、この1章の35節から39節までがテーマの御言葉でありますけれども、この35節に行く前までのストーリーを一緒に確認したいと思うのです。21節から確認します。一行はカペナウムに入ったと記されています。カペナウム、それはガリラ湖の北のところにある町です。イエス様は安息日に街道に入って教えられました。人々はその教えに驚きました。23節から街道で汚れた霊に疲れた人がいます。叫んでいます。ナザレのイエス、何をしようというんですか。滅ぼしに来たのでしょう。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け。この汚れた霊はこの人から出て行きました。人々は驚きました。権威のある新しい教えだ。 こうしてイエス様の評判が広まったと28節に要約するような言葉が挟まれた後、29節からその街道を出てすぐにシモンとアンデレの家に入られます。シモンの姑が熱病で床についていたので、彼女のことを知らせますとイエス様は近寄ってその手を取って引き起こしました。ここでは何か語ったとすら書かれていない、手を取って引き起こしただけで癒された、イエス様の権威、素晴らしい力が表されています。これらのことの後、32節、夕方になりますと日が沈んで、人々は病人、悪霊に疲れた人を皆イエス様のもとに連れてきます。イエス様はこれらすべての人たちを癒されて、また悪霊から解放されました。まあ、これが35節に行くまでのストーリーなんですが、まずここから今日第1番目のポイントを受け取りたいと思います。それは、いつでもどこでもどんな状況でもイエス様の権威を認めます。アメン。これです。27節で人々が権威のある新しい教えではないかと驚いているんですが、このイエス様に、今日も賛美しました通り、このイエス様に私たちはお従いしているんだ、このイエス様が私たちと共にいるんだということをしっかりといつでもどこでもどんな状況でも忘れることなく、他のすべてのものに振り回されることなく認めるものでありたいと思うのです。22節、人々がイエス様が、人々が驚きます。イエス様が律法学者たちのようにではなくて権威ある者のように教えたからとあります。どのような具体的にどのようなことだったのか、聖書仲介、ある聖書仲介でこのように書かれています。ここではイエスの教えの内容は具体的には記されてはいません。ただその教えが権威の点で律法学者のそれと著しく異なるということが強調されています。他の律法学者は、イエス様も学者、先生でしたが、他の律法学者は常に過去の教師を後ろ盾に自分の解釈の正当性を立証しました。ユダヤ教ではあの偉大な先生はこのように言いました、この偉大な先生もこのように言いました、だからそれらを組み合わせると私はこのように言うことができるのですと言って、過去の先生たちが立てた解釈を参考にしながら、それを後ろ盾にしながら、律法学者たちは自分の解釈や自分の御言葉の解き明かしというものをしていたんですが、イエスは他の権威の後ろ盾を必要とせず、独立したご自身の権威で語られた。例えばマタイの5章などにありますが、これこれと言われたのをあなた方は聞いています、しかし私はこのように言いますと言って、他の先生方、過去の先生が言ったことを一切必要とせず、私はこのように言いますと言って御言葉を宣言し、そして癒され、悪霊を追い出される。これが他の律法学者には全くない質の違いに人々が驚いたということです。このイエス様の権威、御言葉の権威、ティクバ、今も生きているということで、それは今も現代も生きているという証ですが、ティクバ先生、前に私たちの教会にも来てくださったイエス様を信じるユダヤ人の先生ですが、この先生が救われた家庭は超正統派の家庭から救われたという証です。超正統派から救われたということをまあ聞いていますけれども、この方々が親族で集まった時に、汚れとは何か、清さとは何かっていうふうに親族で会議、話し合っていたそうなんですよ。聖書の解釈のことですよね。親族で集まって清さとは何か、汚れとは何かって話す親族会議、家族の会議ないですよね。さすが超正統派の家庭だなと関心、そこも感心したんですが、超正統派の、親族ですから、こうだこうだ、これが汚れだとかこれが清さだとか、もちろん神様のことを前提にしながら話しているわけですが、彼女は、外から入るものは人を汚れさせることはできないわよね、人から出るものが、内側から出るものが、口から出るものが人を汚れさせるのよね、というその汚れの本質についてイエス様が語った言葉ですよね。私たちは知っています。それを言ったそうなんです。なのそうよねって。 そしたらその親戚一同は、それは考えてもみなかった素晴らしい解釈だ、どこでそれを聞いたんだと尋ねたっていうんですね。彼女は私のラビ先生よというふうに答えて、この彼女がイエスを信じるものであるということは親族皆がもう知っているので、きっと感づいただろうというふうにおっしゃっていましたが、イエス様の教えは現在のイスラエルの正統派、超正統派だったとしても全く聞いたことない新しい権威のある教えであることを感謝いたします。2000年前の話で私たちは何度も何度も聞いて古いと感じてしまうかもしれませんが、とんでもない今日も権威のある新しい教えであることを感謝いたします。23節のところからはイエス様が悪霊を追い出しておられます。イエス様はどのような悪い働きをもたらす霊であったとしても、イエス様はそれを追い出して黙らせて解放してくださる力のあるお方です。サタンの手下である悪霊どもはイエスは主ですと告白し、イエス様を自分のために利用しようとするのではなく、イエス様に従っていきます、イエスが王であり主であると認める者たちに対しては特に戦いを挑み、嘘、恐怖、それらによって私たちを敗北させ諦めようとさせてきます。しかし先ほども告白し、日曜日に語られましたように、私たちは知って告白します。神にとって不可能なことは一つもありません。神は必ず救い出してくださいます。どのような敵をも主は打ち破ってくださる主権者です。どのような時にも最善をなしてくださり、最高をもって祝福してくださるお方です。いつでもどこでもこの告白を保っていきたいと思います。悪霊は何と言っているかというと、あなたはどなたか知っています、神の聖者ですと叫んでいます。イエス様は黙れと言われます。34節以降、夕方になって人々がたくさん来た時にも悪霊に疲れた人たちが来て、その者たちが追い出されたことを書かれていますけれども、そこでも悪霊どもが物を言うのをお許しになりませんでした。私たちは敵が何と言っているかを聞く必要はないことを感謝します。黙れ、物を言う必要はない。敵はすでに捕虜となって囚われて、口でしかブツブツ言うことしかできないので、いろいろ語りかけてこようとしますが、何言ってるのか聞く必要はありません。黙れ。イエス様によってそれらも黙らせて追い出して、勝利の道を、もう既に取られている勝利を宣言して歩んでいきたいと思います。悪霊どもはイエスがメシアであり主権者であることを知っています。アメン。私たちは知っているでしょうか。私たちだけが知らないなんていうことのないように、主はいつも勝利を持っておられる主権者です。主は全てに勝利を取っておられますといつも宣言していきましょう。29節以降、シモンとアンデレの家で姑を癒してくださる。イエス様は病を癒してくださる。心の病であっても主は必ず癒してくださるお方です。主には癒せないものは何一つありません。箴言の3章5節から6節まで元旦礼拝でも開かれましたが、もう一度ご一緒に朗読してまいりましょう。前のスクリーンに出ていますので一緒に読みましょう。3、はい。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。アーメン。どこにおいても主を認め、それは主を覚える、主を思う、主を認識する、このやだ、認めよ、やだという言葉はそのような意味です。そしてそれを体験していきたいですね。今日も主は権威あるお方だ。祈ったら痛みは引いていく、祈ったら癒されていく、祈ったら悪霊は追い出されていく。何十年の病であったとしても、どのような悪霊の働きであったとしても、どのような問題であったとしても、主がおられるということをやだ、体験していく、そのような歩みをさせていただきたいと心から願います。去年もそのように歩んで、そのような証がたくさんあることを本当に感謝いたしますけれども、今年さらにイエス様を高く上げて、それを受け取っていこう、さらに見させていただこうではありませんか。少しずつ主が本当に臨在表してくださっている、その主権を表してくださっているのをさらに大きく さらに高くそれを見ていこうではありませんか。主はアドナイニシ、勝利の旗です。そして主は愛の旗を持っていてくださいます。この旗のもとに来るものはすべて癒されていきます。すべて解放されていきます。呪いのものは祝福へ、病は癒しへ、すべての貧しさは豊かさへと変えられていきます。このことを本当に体験していきたいと思います。第2番目、35節からに入りますけれども、寂しいところへ出て行き祈っていたイエス様のライフスタイルを立て上げます。第2番目一緒に読みましょう。3、はい、荒野で祈りのライフスタイルを立て上げます。アメン。寂しいところというのはギリシャ語でエレモスという言葉が使われていますが、遺書の12節で、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられたという、この荒野という言葉がエレモスなんですね。まあ、同じ言葉なんです。聖書の学者たち、聖書の先生たちは、訳してくださった先生たちは、イエス様がそのユダの荒野に行って祈ったのではないことを明らかにするために訳し分けてくださって、寂しいところに行かれたというふうに訳してくださっているわけですが、ギリシャ語言語では荒野も寂しいところもエレモス、同じ言葉が使われています。もう荒野と聞いたらお分かりの通りですが、昨年も、ね、荒野で主の声を聞きますというのが年頭のテーマで語られています。荒野とはどういう場所でしたか。ミダバール、どこどこの中、ミという言葉、そしてダバール、それは言葉という意味でした。言葉の中、アラノとは神の言葉の中でしたね。この神の言葉の中に生き続けるというライフスタイルを身につけなさい、東京ライトハウスチャーチと主は言っておられるんですよ。去年も荒野でと言われ、今年も寂しいところで退いて生きる、その歩み方をしなさいと、もう繰り返し語られている。これは東京ライトハウスチャーチを、本当にこれをライフスタイルとしてもう身につけなさいと主が語っておられることだと心から信じます。マタイの4章1節から4節までご一緒に朗読しましょう。マタイの4章の1節から4節までです。では朗読しましょう。3、はい、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。アーメン。この後もう少しイエス、悪魔とやり取りした後、悪魔はイエス様から離れ去って逃げ去っていきます。荒野に導かれて行かれたイエス様は、悪魔の試みに対して、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると宣言し、その悪魔の試みを打ち破ってくださいました。私たちが人間、自分の力で御言葉に、こう生きていく、荒野で生きていく、荒野と思える状況の中でも神の言葉の中にとどまり続けて生きていくということはできません。イスラエルの歩みがそれを証明しています。イスラエルはもうすでにずっと語られて、ね、もっと私たちは何千年も前に同じことが語られて、そのように歩むのだというふうに言われて、みんな、民みんなで、それこそ民族みんなでそれを聞いてアーメンと応答しているんですが、そのように歩み切ることは全然できませんでした。でもイエス様は、私たちよく知っている通り、その恵みの道を十字架によって開いてくださり、 今主の御霊が私たちのうちにいるので、アーメン。私たちの力によってではなく、うちに住む主イエスキリストが、私たちのうちに住まわれる御子の御霊が、私たちを御言葉に歩み切ることができるようにさせてくださいます。今はできなくても、だんだんだんだんだんだんだんだん、また少しまた少しまた少しまた少しと、子供が気づかぬうちに成長していくように、まあ、自分ではね、気づかぬうちに成長していくように、私たちも、あ、これ祈りのライフスタイルじゃないか、今これ荒野の中にいるのに、なんで主を感謝できるんだと、荒の中にいるのになんで、あ、神の言葉の部屋の中に生きることができているんだと気づいたときには、本当に主のイエス様の歩まれたそのライフスタイルが私たちのうちに身につく、そのような歩み方をさせていただくことが必ずできます。荒の中に今おられる兄弟姉妹も、もうすでにそのようにね、ライフスタイル確立しておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、さらに主の声を聞いて、さらに主よ、具体的にどのようにあなたが語られますかと受け取っていきたいと思います。主の御言葉は、か細き御声で聞こえる場合もありますが、もちろん主の御言葉は聖書です。この御言葉をいつも読みます。この御言葉から語られますので、デボーションダイアリーの宣伝の時間がやってまいりました。事務室の無人販売でご自由にご購入ください。1年間でもう1月も半ばだよ、結構もう取り戻せないよと思っている方、もういいです、前のことは忘れましょう。今日からオンラインの兄弟姉妹もですよ、アメン。メールしてくだされば送ります。12章、創世記の12章、今日から読み始めれば大丈夫です。呼ぶ記が前にありましたが、すっ飛ばしましょう、どうでもそこはいいです。12章から聖書は分かれます。聖書を2つに割るならば、創世記11章までと創世記12章からに分かれると聖書学者も分析していますが、ですから聖書の前半はともかくとして後半から読みましょう。1月ですが、もう聖書の後半って変な感じですけども、聖書の後半からご一緒に読んでまいりましょう。その通読によって主は語ってくださると心から信じます。第1サムエルの3章の10節、第1サムエル記の3章の10節、ご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。そのうちに主が来られ、そばに立って、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた。アーメン。サムエルは主の宮の中で、まあ、寝ていたとあります。またその宮の中には契約の箱、主の箱が安置されていたとあります。主の宮、主の箱、それは私たちにとっても一言で表すイエス様です。イエス様がおられるところでサムエルは生活していました。いつもイエス様が共にいる生活です。私たちの方で主を掴むことはできません。主のそれを選び取ることはできません。先ほどイスラエルの歩みということで言った通りですが、主の方で私たちを掴んで、主の方で私たちのうちに住んでくださっているので、この主の宮の中でいつも寝、いつも起き、いつも生活する歩みを私たちはできます。できています、主の御霊のおかげです。でもこのサムエルもそこで寝ていたとしても、まあ、本当に主の宮って荘厳だったんじゃないかと思いますが、そこで寝起きするようなものであったとしても、サムエル、サムエルと主に呼ばれて一発で応答してないですよね。先生のとこ行って、はい、何でしょうかって、いや呼んでないよ、そういうことを何度か繰り返して、その、まあ、リーダーの指導もあって、あ、はい、今十節でお読みしたように、お話しください、しもべは聞いておりますと、主の声を聞いているのだということが分かり、主に応答することができるようになりました。主は私たちにいつも語りかけてくださっています。御言葉を通し、いろいろなことを通し、その語りかけは、まあ、人間が与えるようなチャンスではなくて、父なる神様のもう使命、 もう本当に熱情を込めた語りかけなので、聞き逃しても主はいつも語りかけてくださいます。サムエル、サムエル、聞き逃してもまたサムエル、サムエルと語りかけてくださったように、そのように主は語りかけてくださる。それを私たちは求めていくならば聞くことができるようになります。その時に主が語られたい使命を受け取って、主が語られたいことを実行していくことができるようになります。私たちは主の羊だ、主の牧場の羊だということを宣言し賛美しますが、羊は目が悪い、身体能力もない、攻撃能力もないし防御能力もありません。 でも耳が良いのです。私たちは主の声を聞く耳を持っています。主の言葉を聞くことができます。ですから、はい主よ、ここにおります、しもべは聞いております。はい、ここにおります、しもべは聞いております。はい、ここにおります、しもべは聞いております。いつでもどこでも、電車の中でも、どのようなところでも、はい主よ、しもべは聞いております。このように主に語りかけて対話していく、そのライフスタイルを身につけていこうではありませんか。さまざまな困難のところでも、これを通して主は何を語りかけておられるんだろう、主よ聞いております、主よ教えてください、そのように主を求めていきたいと思います。アメン。第3番目です。マルコのテキストに先に戻りたいと思います。マルコのテキストをちょっと一緒に見たいと思います。36節から38節、1章の36節から38節です。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた、さあ近くの別の村里へ行こうです。3つ目のポイント行く前に、テキストのこの時間の流れをもう一度確認したいんです。21節からは安息日に街道に入ったと確認しました。そして悪霊を追い出し、汚れた霊を追い出し、そして病を癒されました。夕方になって病人や悪霊に疲れた人たちが来ました。夕方になってというのは、安息日は土曜日ですね。そして夕方になってというのは、これまだ土曜日の夕方です。イスラエルの暦では翌日になり安息日が明けたことになるので、人々がたくさん病人を連れてきて悪霊に疲れた人を連れてきた理由がわかります。安息日が終わってたくさん移動ができるようになったからです。で、イエス様は翌朝寂しいところで祈られました。これ何曜日ですか？日曜日。ありがとうございます。イエス様は弟子たちに祈ったその後語りかけます。さあ行こう。日曜日の朝に主は弟子たちに、そのしもべたちに、さあ行こうというふうに語りかけてくださっています。第3番目、これは本当にイエス様が弟子たちを復活の朝に招いてくださって、共に進んでいこうと主が語りかけてくださる、この方であると私は心から信じて取り継がせていただいています。第3番目、ご一緒に朗読しましょう。復活のイエスと共に教会をさあ行こう。アメン。この行こう、これは1月2日にもポイントとして取り継がれた言葉ですが、自ら行くという言葉ではなく、導かれる、連れて行かれる、そのような意味の言葉です。1月2日の時にこの以降のギリシャ語の言語がカタカナでカイルーソというふうにお伝えしましたが、八塚先生とも確認し訂正します。正しくはこのアゴーという言葉が、以降という言葉は、このギリシャ語はアゴーという言葉が使われています。もしメモした方がいれば訂正いたします。この行こうという言葉は、先ほど申しましたように、自ら主体的に行きますという言葉ではなく、連れられていく、導かれていく、犯罪人が引き渡されたという箇所などで使われている言葉です。ルカの4章の1節のところでは、先ほどはマタイで読んだイエス様が荒野へ導かれる箇所がありますが、 御霊に導かれて荒野におられたの、この導かれたもこの同じ顎という言葉が使われて、イエス様が主体的に行かれたのではなくて、父なる神様に引き連れられて、喜んでではあったかもしれませんが、願って自ら行ったというよりは、本当に導かれ連れて行かれたことがわかります。イエス様は連れられるようにして荒野エレモスへと行かれたのです。十字架にかかる前、ゲッセマネの園でイエス様はもう血の汗がにじむような祈りをされました。本当に父なる神様と格闘する祈り、杯を取り除けてください、御心の通りなさってください、そのような父なる神様との交わりの後、石を投げれば届くほどの距離、ここから後ろかその向こうぐらいの距離だったと思いますが、そのようなイエス様の姿を全く気づかない弟子たち、眠りこけてしまっている弟子たちに対しても、イエス様はさあ立ちなさい、さあ行くのです、立ちなさい、さあ行くのです。ここでもこの同じ顎、私はあなた方を連れて行きます、私はあなた方を導いていきますという言葉が使われています。イエス様の十字架のところにも弟子たちは連れて行かれました。私たちも同じだと思います。イエス様の側で私たちの方を招いてくださって、さあ十字架のところまで一緒に行こう、私の十字架を見なさい、そのようにしてイエス様が私たちの罪のために死に、全ての呪いを打ち破ってくださった救い主であることを私たちは見ることができ、受け取ることができていることを感謝いたします。そのように十字架のところまで連れて行かれる、さあ行こう、十字架の主と出会った弟子たちは、そのここまで連れて行かれた者たちは、復活のイエス様のともお会いして、復活のイエスの御霊によっても導かれて歩む者たちとなるのです。復活の日の朝、女性たちに出会った時にイエス様はおはようと声をかけました。まあイントネーションは聖書なのでわからないので、おはようではなかったと信じて、おはようというふうに、これはイメージも含めて取り継いでいるわけですが、それは言葉自体は喜びなさいという言葉が使われています。またヘブル語ではボーケルトーブ、主の良いものがあふれる、主の良いもので満ちるという言葉が宣言されています。ヨハネの20章の19節から22節までご一緒に朗読しましょう。この女性たちと出会った時にはおはようと語りかけてくださったイエス様が、弟子たちと出会った時にはこのように語りかけてくださいました。19節から22節まで、3、はい。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。アーメン。復活のイエス様は、さああなた方も私が導かれたと同じように導かれていこうではないか、連れて行かれようではないかと招き語りかけてくださる主であることを感謝いたします。そして聖霊を受けなさい、御霊に導かれて歩みなさいと息を吹きかけてくださり、その息を私たちのうちに置いてくださった主であることを感謝いたします。私たち自らでは荒野で生き切ることなどとてもできませんが、主の御霊が注がれ、主の御霊が与えられたので、御霊に導かれて歩むライフスタイルを私たちは確立して歩むことができます。それが広がっていく、自分が生きるだけでなくそれを広げていく、その祝福を押し広げていくことができます。私たちは平安があるようにと受けた、それを押し流すための息を吹きかけられました。主の平安を受けた私たちはその平安を押し流すのです。和解の務めを受けた者たちは和解の務めを押し流すためにそれが与えられているのです。主の御霊様に導かれて復活の朝に さあ行こうと声をかけられている主の教会、主の花嫁をさあ共に行こうではないかと、今日も主が語りかけてくださっていることを本当に感謝します。どこに行くかという前にそれを主が言ってくださっているっていう、この喜びに今日溢れて歩もうではありませんか。主は私たちに語りかけ続けてくださっている。十字架とともに、そのよみがえりの道にも復活の道にも共に主は招いてくださっています。神の子供として歩みましょう。ローマ書の8章14節から17節までご一緒に朗読いたしましょう。総学者の方よろしくお願いいたします。ローマ書8章14節から17節まで、3、はい。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アーメン。御霊によって神の子供とされていることを感謝いたします。復活の教会、復活の主とともに教会を立ち上がって御言葉に応答してご一緒に祈りましょう。いつでもどこでも立ち上がってご一緒に祈りましょう。いつでもどこでもどんな状況でもイエス様の権威認めて、神の言葉の中で生きる主と祈り交わるライフスタイルを確立していきましょう。御霊に導かれていく神の子供なのです。奴隷の子ではないのです。いつでも聞けば答えてくださるお父さんです。このお方は優しく力強く、力と愛両方に完全に満ちておられるお方。神の御国を広げていく、その語りかけを共に聞きます。さあ行こう、さあ行こう、さあ共に行こう。主の御霊に導かれて応答してご一緒にお祈りしてまいりましょう。